明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
お祈りは聞かれるか。なんかね、今月ずっとね、はい、お祈りの話、先週だったからしたでしょ。
そうですね。
そしたら早速ね、本当にお祈りしたら神様聞いてくれるんですかなんてね、
はい、聞かれて、はい、うん、今日はじゃあ先生、続きをちょっとお話ししてくださるんですか、
う
ん、
私は聞いてもらったけどねっていう話しましょうね。
はい、お祈りは聞かれますよという、はい、今日はテーマです。はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
お祈りの時にね、はい、どうせこんなこと祈っても聞いてもらえないだろうなと思って、自分で自己規制しちゃってね、お祈りしないってことあるよね。
はあ、そうね。さて。
さて。
うん、
でも、うん、私たちの想像をはるかに超えて、
うん、そうそう、
この祈りが聞かれるってことあるんだよね。
そうそう、あるある。もういっぱいあります。
うん、
はい。
うちの教会はそうだったのね。うん、横浜中央教会は、うん、7年前まで横浜西口教会という名前だったの。
はい。
うん。なんで横浜西口教会かというと、横浜駅の西口のあるビルを借りてやってたから。
うんうん、あ、なるほど。
非常によくわかりやすい。
はい。
本当に狭いビルだったんだけどもね、16坪ぐらいかな、そのくらいのところを借りてやれ、もう12年ぐらいやってたのね。もうずっとね、土地が欲しくて欲しくてしょうがなくてね、私が11年ぐらい前に赴任した時からもうずっと土地を探していたんだけども、
はい、
なんたって横浜の西口でしょ、そりゃもう高くて高くて全然ダメなのよ。で、みんなでお祈りしたの。
はい。
うん、で、やっぱりその時もね、どっか冷めてるんだな。神様、どっか私たちに土地を与えてください。だけどダメだろうなって、やっぱり心のどっかでそう思ってるとかあるわけ。
すごくお値段が高いから。
そう。
お祈りしても神様。
まあいいや、どっかのマンションでぐらいでいいですからとかね。
ああ、なるほど、
ね。だんだんこの祈りがね、小さくなってくるんだけども、
うんうん、
で、教会もね、祈りが小さいとシューンと沈んでくるの。
あ、
うん、まあその時もね、皆さん、うん、大丈夫です、
はい、
神様は私たちをきっと素晴らしいところに連れて行ってくださるはずですとかの、はい、ね、みんな励ますわけ、
うん
うん、励ます私がね、本当にそうだと思ってね、信じてないとね、やっぱり力って出てこないわけよ。
そうですよね、
うんうん、日曜日にそういう説教するでしょ、
はい、
そして水曜日になったらどうするかというとね、横浜の地方裁判所へ行くの。あの水曜日になると、今でもそうですけれども、うん、はい、1週間分の競売物件が発表される。
ああ、じゃあそれを調べに、毎週行く。
うん、毎週水曜日になって行ってたのね。
良い土地が出ていないか。
うん、どっかでね、倒産物件でもね、ビルが一つ出てないかとかね。
はい。
いや、この頃ね、横浜では、ビルのワンフロアを買って、で新しい教会を始めるっていうのは結構あるのよ。ついこの間もね、うちから歩いてほんの7、8分ぐらい行ったところにね、
はい、
韓国系の教会の人がね、ワンフロア100坪あるんだけどもね、そこをね、5700万で買ったって言ってた。
あ、
7階か8階建てのビルなんだけれどもね。
あ、教会が買えるんですか。
だってオタクだって、今度街道建築いくらでやったのよ。1億数千万でやったでしょ。
ああ、土地が出たんですよね。
ねえ、
150坪。
ああ、もう、まあそういうのとね、一緒くたになって考えてくると腹立つけどやるよね。私のとこ56坪の土地や
った。私たちだってもう本当必死で祈りながら、ねえ、神様がどこに連れてってくれるかしらってのありました。
はい、
素晴らしいところに連れてってこと
よかったよね。はい、いいとこだもんな、
はい、はい、祈りの答えが。
うん、まあそういうね、上を見たらきりがないけども、
うん、
それをうーんとそれをね、小さくミニマイズさせた形で、うん、狭い狭い部屋にいて礼拝を12年間も持っていた時に、
はい、
もっとね、神様は導いてくれとかどこかなって考えていたの。そしたらまあ、そうやっていろいろ、ほんとこういうの紆余曲折っていうんだけどもね、
うん、
もうたくさん物件見て回りましたよ。3階建ての倒産した物件でね、小さくて狭いんだけども、我々の手に入るのはこんなもんだろうなとかね、いろんなことを考えながら探したわけ。 まあ結果的に今の56坪の土地が目抜き通りに手に入って、でお金もね、最初自分たちが予定していたのはせいぜい5、6000万だったんだけれども、さらに5000万ぐらい貸してくれる人が現れてね。
ああ、じゃあす
ごい。あれよあれよという間にね、お金がなんとかできたんだよね。これもね、お祈りをしているときに、いつでもね、ほら、私たちの思いではなくて、御心がなりますようにって、こう、まあ、一言付け加えるじゃない、いつでもね。それは、私たちが考えておられることと、神様の考えておられることが違うわけだから、それはもう御心になりますようにとこういうわけでね。イエス様がさ、教えてくださったお祈りの通りにやるわけですよ。ところが人間ってのはさ、結構不信仰でね、自分で結構枠をはめちゃって、まあでも私が持ってる予算はこのくらいで、まあ、与えられたとしてもこのくらいかなとこうね、自分で計算するの。これある一種の不信仰なんだけどもね。で、私たちの場合には、そんな自分たちの小さな小さな祈りっていうのをはるかに超えてね、叶えられることになったんですよね。まあそれが教会の祈りですけどね、私個人の祈りってのもあるな。
立石正蔵先生のお祈りの答え。
私のお祈りの場合には聞かれなかったお祈りばっかりなんですけどもね、先週も言ったけどもね、就職試験に行く日の朝、お祈りしました。落ちました。大学受験に行く日の朝、必死になって祈りました。落ちました。っていうことを何回か繰り返したわけ。会社に就職しました。お祈りちっともしませんでした。会社倒産しました。ということを経験してくる中でね、まあもう一回真剣に祈ったのは、うちの神さんと結婚する時だったかな。
でもそれはもう人生の一大事ですからね。でもどんな風にお祈りされたんですか？
私の祈りは大したことなかったんですけども、うちの奥さんの祈りがね、ものすごく強かったもんで、二人は結ばれたんですな。
どんなお祈りを捧げておられたんでしょうね。
この人と。どうしても結婚したいから結婚させてくださいと。
なんか自分のお祈りみたいですけど。
いやいや、神さんがそう祈ってたそうであります。私はね、神様、まあ、誰でも結構ですから、御心になりますよね。
なんか先生すごいクールでお祈り。本当かなって気がしちゃいますけど。
僕はね、どっかね、いつでも冷めてるとこがあってね、僕は結婚の時にね、よく言うんですけれどもね、赤い紐で結ばれてるってことはその通りですよと誰かとね。でもね、あなたは誰とでも結婚できる人にならなければ結婚できませんよとこうね、日頃から言ってるの。
これはちょっと説明していただきましょうね、先生にね。
この、誰とでも結婚できるような好かれる人でないと結婚できないんです。
はい。
だって、結婚カウンセリングやってるあなただってそう思うでしょ。
まあ、私はまだ未熟ですので、
あんまりね、この特殊な人ばっかりっていうのはね、難しいんだろうと思うんだけど、僕は、誰と結婚してもいい家庭を作るというね、自信があった。
あ、先生の中に？
そうよ。僕は小さい頃から苦労してきたからね、うちの母ちゃんには苦労させないようにしような、僕は自分勝手な人間だったからせめてそれで相手を傷つけないようにしようなっていうね、自制心が働く、
自分の中に働くんですね。
そうそう、それがずっとねこう培養されてきたからね、
で家族の中にそれが豊かにこう、
だから私と結婚してもいいよという人がいたらその人が御心の人なんだと僕は思ってたからね、
それでぜひというその素敵な方が現れたわけですよね。
だろうね、きっとね。まあ、クールに行こう、クールに来る。まあ、だから、祈り、聞かれた祈りでね、僕が必死になって祈った祈りっていうのは、教会での土地を探すとき、あと自分でね、病気になってね、苦しんだとき、それから子供が生まれるときかな。特に初めての子供なんかね。
そうですよね。やっぱり心配ですしね。
神さんがあんまり体ね、小さい方だからね。まあ大変だったら見てても大変だよね。大きなお腹抱えてね。そんなとき見ててね、どうぞうちの奥さんが、この出産によってね、何かダメージを受けないようにってね。まあ、それはよくお祈りしたよね。結果的には3人もコロコロ生まれてね。
ねえ、ねえ、 晴らしいお子様たちが今3人いらっしゃいます。
長男の時には名前をほら必死に考えたじゃない。
ああそうですか。
2番目はさ、聞いてたら困るからやめよう。
ああ、うん、だんだんだからこうね変わっていくんですか、そう先生の。
あのね、例えば写真の枚数なんかで言うとさ、長男の写真が一番多いじゃない。
ああ、そう
で。で、3番目は女の子だからこれも多いじゃない。
あ、じゃあ真ん中の方はね、
少ないのね、いつもそれで文句言われるけどもね。
ああ、そうですね。
ああ、
なるほど。
祈りっていうのは、その人の関心の度合いに応じて、なんていうかな、祈りっていうのが深くなれば。う
ん、あと、相手がどんなですかっていうのを聞きたくなりますよね。
うん。
あの、今、ご病気いかがですかとかね、祈ってて。うん、うん、うん。
僕はね、うん、祈りっていうのが習慣にならないといけないなと思う。特別な時だけ祈るっていうのはね、うん、やっぱりね、日頃ヒットを打ってる人がホームランを打つんであって、うん、この日頃ヒットを打ってない人はホームランを打てないと同じようにね、うんうん、いいお祈りっていうかな、そう、やっぱりね、神様に聞いてもらえるお祈りっていうのは、
はい、
ホームランだとするならば、はい、日頃からちゃんとヒットを打てなきゃいけない。
祈りの生活の訓練。
うん。あ、それで思い出すことは一つあるわ。
はい。
今度のね、ラジオキャンプにいらっしゃる芦田先生ね。
はい。
なんかの機会だったか忘れたけれどもね、芦田先生と私とね、あと二人ぐらいで、車に乗ってね、浜松行ったことがあるの。
へ
ぇ、先生前にね、横浜の湘南音調協会にいらっしゃった時があるけどもね。うん。芦田先生が運転するのね。
はい、はい。
うん。で、私たちはただ乗ってたんだけれども、さあ、みんな乗って、パタンパタン、さあ、出発しますっていう時に、芦田先生が、うん、はい、じゃあ、お祈りしますって始める。神様、どうぞ、道中の安全をお守りくださいとか。
先生、そう、お話しされてましたね。
ねえ。はい。うん。いや、あれには感心した。
うん。
この先生は、祈りが日常になってるんだな、
う
ん
う
ん。
そうですね、素晴らしいですね。はい。
うん。だからね、祈りの達人という言葉あったけどもね、
はい、
僕は、そんな難しいことじゃなくて、
うん、
祈りが自然に出てくる人。韓国からこの間あるね、牧師さんのお客様がね、訪ねてらっしゃった初対面の方ですけどもね、はい、いやいや、ようこそって握手のために手を差し出したらね、その人握手しないの。
はい。
どうしたんだろうと思ったら目をつむってお祈りしてんの。あれもね、そういうのが自然にこうね、出てくるんだろうな。
なんかほら、お祈り呼吸だっていうふうに言う、なんでしょ、こう、なんか。
呼吸困難に僕を教えてるかもしれない、そしたら。
ね、呼吸がなかったら私死んじゃうから、神様とのその、ね。
うん、まあ、僕はいつでもね、僕の存在そのものを神様とのね、会話だからと思ってたんだけどもね、うん、でもそれじゃいけないのよ。やっぱり。うん、声に出して、表に出してね、自然にね、祈りが出てくる。そうすれば、ようやくその時にね、聞いてもらえる祈りっていうのが、こういうもんだってわかるんじゃないかな。それでね、神様の御心に沿うお祈りでなければ聞いてもらえないっていうね。
お祈りについてまたね、教えていただきたいですね。
ちょっと黙らせてごめんね。
はい。それではプレゼントです。山下正夫先生のね、精霊の結びというね、福音の名にメッセージ第5週を用意しました。全員の方にプレゼントしますので、切手を140円分送ってください。宛先は、郵便番号 101-8691、東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。どうぞ皆さんもね、教会への礼拝に行って、
はい、
どんなお祈りがなされているか、一つ聞いてみてください。
ね、
来週も聞いてくださいね。さよなら。
お元気で。